先ほど司会者にこの、使徒の働き1章の前半の御言葉をお読みいただきましたが、これは、聖地写真集ですね、エルサレム、イスラエルの、エルサレムの町を上空から撮った航空写真ですね、こちらが北、南からこちらが東、西、そういう位置関係ですね。そしてここのところに今エルサレムの神殿がありますね。ここの小高い山並みはオリーブ山です。イエス様がこのオリーブ山から天に昇って行かれたわけですね。そしてまあ、それは紀元後30年の、春の初夏のことでしたね。そしてその天に昇って行かれたイエス様を本当に仰ぎ見ながら弟子たちはこの山を下って、この辺りエルサレム旧市街のこの辺りに、弟子たちが泊まっていた最後の晩餐を導かれた部屋とも言われておりますけれども、その家に戻って彼らはイエス様の御言葉に従って、祈り待ち望んでいくわけです。そんなあの光景を、心に思い留めていただきたいと思います。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。これはすべての人、すべてのクリスチャンの心に響き渡るイエス様の言葉です。しかし弱さや戸惑いを覚えやすい私などはしばしばこのご命令の前で足をすくんでしまうことがありますけれども、皆さんはいかがでしょうか。聖書に登場していますイエス様のお弟子さんたちも最初から強靭な証人であったわけではなく、弱さや欠点もあり、その点で弟子たちも同じだったんだなという妙な親近感を覚えますけれども、皆さんはいかがでしょうか。特に紀元後30年春の杉越の祭りの時にエルサレムにおいてイエス様が捕らえられ、裁かれ、十字架につけられた時には、弟子たちはもう我が身かわいさにイエス様を見捨てて、無償してしまいました。それまでイエス様が3年余りも寝食を共にして養い育ててきた弟子たちの群れが、もうちりぢりバラバラになってしまったんですよね。そのままでは、世界宣教の目的が果たせないばかりか、十字架上での見苦しみの全てが無駄になってしまう、まさに気球存亡の瀬戸際にありました。そのような脆くつまずきやすい弟子たちをよみがえりの主イエス様がどのようにして立ち上がらせてくださったのでしょうか。使徒の働き一章三節を見ますと、イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたとあります。イエス様は死者の中から復活された後、その復活後の40日において何をなさられたのでしょう。よみがえりの主イエス様がなされたことは、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示されたことです。イエス様は復活の姿を弟子たちの前に何度も示されましたが、しかし弟子たちのうちのある者は疑いました。十字架上で処刑され死んで葬られたイエス様が復活して 現実に生きておられるという事実は、弟子たち自身にとってもそうたやすく信じられることではなかったようですね。死人の復活などということは、神様の救いのご計画を知らされていなければ本当にたわごとと思われても仕方がありません。それまで弟子たちはイエス様を十字架上で失った痛手と絶望の底から完全には立ち上がれずにいたのです。私の牧者を責め、牧者を打ち殺せ、そうすれば羊は散っていきとの旧約聖書ゼカリア書13章7節の御言葉通り、イエス様が十字架上で打たれ殺されることによって弟子たちはちりぢりに引き裂かれていきました。弟子たちは傷つき挫折し、ユダに続いてまた誰がという廃墟に対する怯えと猜疑心、イエス様への失望と不信、疑いと迷いの淵に突き落とされていました。その弟子たちをイエス様の復活の確信に立たせ、再び弟子団として立ち上がらせ、全世界にイエス・キリストの証人として使わせていくために、よみがえりの主イエス様はどれほどの労力と汗と涙、多くのエネルギーを要したでしょうか。よみがえりの主イエス様とて、その労力は決して小さいものではなかったでありましょう。傷つき破れた弟子たちを癒して立ち上がらせるために、イエス様は40日間を費やされたのです。復活の40日を費やして、身傷を示し傷を癒せり、イエス様は何度も何度もご自身の傷ついた手と脇腹を弟子たちに示して、信じない者にならずに信じる者になりなさいと言って、よみがえりの姿を示して行かれました。また密室に閉じこもる弟子たちに、平安があなた方にあるようにシャロームと仰せられ、聖霊を受けなさいとご自身の息をふーっと吹きかけてくださいました。また夜が明け覚めた頃、ガリレー湖の岸辺に立たれたイエス様は、船の右側に網を下ろしなさいと小舟に乗った弟子たちに命じられました。夜通し漁をしても魚一匹取れなかった弟子たちが、その方の声に従って船の右側に網を下ろすと、目を疑うようなピチピチと跳ねるおびただしい多くの魚が網にかかったのです。また弟子たちが岸に上がると、すでにイエス様が食事の準備をして待っておられました。そしてよみがえりの主イエス様と弟子たちはパンと焼き魚の食事をしたのです。主イエス様は死者の中からよみがえられました。歩まれました。話されました。魚とパンのお食事をされました。その手と足、脇腹には十字架上で受けられた痛々しい傷が、その傷跡が残っていました。そのようにイエス様は私たち人間の五感で分かる方法で生きておられるという確かな証拠を弟子たちに示されたのです。イエス様の復活は確かな揺るがない事実なのです。イエス様が弟子たちにその復活の見姿を表されたのは、弟子たちペテロをはじめとする弟子たちが実際に見たこと、聞いたこと、体験したことを他の人々に証ししていくためでありました。イエス様は実に復活後の40日を費やしてペテロたちを福音宣教のための証人として整えていってくださったのです。使徒の働き1章4節を見ますと、よみがえりの主イエス様は弟子たちに、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと仰せられました。イエス様は弟子たちにエルサレムを離れないようにと指示なさいました。エルサレムは弟子たちにとって決して 居心地の良いところではなかったはずです。そこは彼らのつまずきや失敗をした苦い経験の場所でしたし、彼らの失敗を知っている人たちも多くいたはずだからです。しかしそのような苦い経験の場所であるからこそ、そこを離れないでそこにおいて名誉を挽回すべく、真心から自分の罪を悔い改め、主イエス様の十字架と復活を見上げて再出発させていただくべきなのだというのです。私たちにとって、あなたにとってとどまるべきエルサレムはどこでしょうか。職場は職場や学校、あなたの家庭であるかもしれません。そこは今なおあなたが悩み、苦しみ、病気、経済的な問題などで途方に暮れることが一切ならずあるやもしれませんが、イエス様の復活があなたの事実となるなら、もはや行き詰まることはありませんね。復活の主イエス様は弟子たちに、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと命じられました。待つということは何もせずじっと待ち望むことです。それは一見楽なことのようですけれども、時にはかえって待つよりも動き回る方がたやすいこともありますよね。よみがえりの主イエス様を目撃した弟子たちにとっては、とてもじっとなどしておられない、そんな心境だったのではないでしょうか。動き出して誰かに話したい、イエス様のことを話したい、そんな状況ではなかったでしょうか。しかしイエス様は教会の誕生という大きな出来事のために弟子たちのその流行る心を抑えて、あえて待つようにと命じておられるのです。むしろいたずらに動き回ってはなりません。なぜなら聖霊の力を受けずに働く人間の力は当てにはなりませんし、またそれは決して長続きしないからです。神様の大事業の準備はまず待つことにありました。私たち北新潟キリスト教会においても、内側が聖霊と御言葉に満たされて、主イエス様の証人として使わされていくために、また外側の見えるところもさらに整えられていくためには、これからも一層心を合わせて父の約束を待ち望んでいくことが求められているように思います。では神様の大事業である宣教計画とはどのようなものなのでありましょうか。その宣教計画についてイエス様はこの使徒の働き1章7節と8節において次のように説明しておられます。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますとイエス様は約束しておられます。父なる神様の福音宣教の時期や場合は神様のプランの中で神様に握られており、私たちの預かり知るところではないこと、神様が私たちに求めておられることはただ一つ、私たちがイエス・キリストの真実な証人となるということですね。イエス様はこの時ご自分が天に昇られるのを目前にして弟子たちにご自分の福音宣教の計画を教えて、弟子たちが進むべき新しい方向を示しておられるのです。この時イエス様はまず第一に福音宣教の方法を示されました。イエス様の宣教は人を通して進められるのです。イエス・キリストの証人とは イエス様の十字架死と死からのご復活を確信を持って証言し、またイエス様の十字架と復活が自分の生涯にどのような変化を実際にもたらしたかを人々に示していくことです。私の場合は10代後半から20代前半にかけて生きる意味が分からず、何をやっても虚しく、その世の中でさまざまなことを試みました。高校時代からのサッカーやランニング、また盲学校の先生から点字を習ったり、社会福祉施設や大病院を訪ねたりもしました。19歳の2月のある日、知人と富士山の近くにある金時山に登りました。その金時山の頂上にある金時茶屋の女主人がクリスチャンで、小宮山妙子さんというその40年配の人から沼津の教会を紹介していただきました。で、その沼津の教会の門の前に初めて佇んだ時、何か忘れ物を思い出しているような不思議な気持ちがしました。こうして教会生活が始まりましたが、しばらくはイエス様のことも聖書のことも信じることができず、礼拝の中で皆さんがアーメンと唱和しておられるのに、自分だけはアーメンということができなくて、なんだかここにいていいのかなというもどかしさを感じたこともありました。そのような中で、ある日曜日の礼拝説教を通して、イエス様こそ生ける誠の神、救い主キリストであられること、イエス様こそ誠の道であり真理であり命であられること、イエス様こそ生きる目的ゴールでやられることを信じることが導かれました。そしてイエス様の十字架死と死からの復活こそ、私の罪のため救いのためと信じて告白し、21歳のこの7月23日、21歳の7月23日日曜日の朝、教会の夏季収容会先の山梨県富士五湖のあの山中湖畔において、朝もやの立ち込める中、牧師を通してバプテスマ洗礼を授けていただきました。その後ヨハネの福音書15章16節の御言葉をいただいて、24歳の時、今の東京キリスト教大学の前身の東京キリスト教短期大学専攻科、東京キリスト教短期大学神学科に導かれ、4年間の学びと教会訓練を経て、茨城県東海村の教会に使わされて9年間牧師として奉仕をさせていただき、1983年4月から奈良市の教会に使わされて23年間伝道牧会の務めに預からせていただきました。そして2006年4月から2014年3月までの8年間佐渡金井キリスト教会の牧師夫妻として、2つに分裂した教会の交わりの回復に臨ませていただきました。その牧師としての職務の中心は、イエス様の十字架死と復活に関する福音をお一人お一人の方々にお伝えし、救いの恵みに預かっていただくことですね。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、私たちのうちになされたイエス・キリスト様の恵みと救いの真実を自分の言葉で率直に明かしさせていただきましょう。実にあなたこそ、職場、学びや家庭、地域社会で父なる神様が十字架上で示されたイエス・キリストの十字架内容を伝えるための最前線の働き人なのです。この時イエス様は第二に福音宣教の範囲を示されました。この 使徒の働き一章八節においてイエス様はエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまでと、その福音宣教の広がりを予告しておられます。使徒の働きはこのイエス様の御言葉通りの福音宣教の拡大と進展ぶりを記録した書物であると言えましょう。紀元後61年頃、パウロの主治医であった医者ルカによって書き記された使徒の働きは全部で28章から成り立っています。そしてこの使徒の働き2章から7章のところにはエルサレムでの宣教活動が記されており、次の8章と9章はユダヤとサマリアの全土への広がりが記されており、そして10章から28章のところには地の果てにまで及ぶ進展のいきさつが詳しく記録されています。こうしてイエス様の予告は文字通りに実現し、それは今日まで続いている歴史の事実なんですよね。北新潟キリスト教会においても、これまでの57年間の歴史を覚えながら、57年間の歴史を踏まえながら、歴代の宣教師の先生方、牧師先生方、信徒の皆様の熱きお祈りとご奉仕を大切に受け止めつつ、御霊による一致を熱心に祈り求めてまいりましょう。その上で御霊なるご聖霊のお導きのうちに、教会案内としての憩いの庭、あるいはトラクトなどをこの北新潟の地域の方々にお配りして、イエス様を明かしさせていただきましょう。同時にタイ、マレーシア、台湾、モンゴル、カナダ、パプアニューギニア、ブラジルなどに使わされている宣教師の方々、そのご家族を覚えて、祈りと捧げ物を持って私たちはこれからも国内外の宣教活動に預からせていただこうではありませんか。この時イエス様は第三に福音宣教の力、福音宣教の動力について触れられました。聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます、そして私の証人となりますとイエス様は仰せたまいます。イエス様がそのように言われますように、福音宣教の真の担い手は人ではなく聖霊なる神様ご自身です。イエス・キリストの証人としての任務は決して生易しいものではありませんね。時には殉教をも覚悟しなければならないところの、まさに命がけの技に他なりません。だからこそ私たちは生まれながらの肉の人としての力により頼むものではなく、上からの聖霊の力を着せていただく必要があるんですね。ペテロをはじめとする弟子たちはイエス様が十字架につけられた時にはイエス様を否定し、ヨハネ以外の他の弟子たちはもうどこにも見当たりませんでした。その育児のないもろく弱い弟子たちが復活の主イエス様の証人としていただくために、また新約聖書の御言葉を誤りなく書き記すためには、どうしても聖霊の恵みと誠お導きが必要でした。この一章八節においてイエス様が述べておられる聖霊とは、主なる神イエス様からの単なる力なのではありません。この全世界の天地万物、生きとし生けるすべてのものが創造された、生きとし生けるすべてのものを創造された唯一の生ける誠の神様には、三つのご人格といいましょうか、威嚇があります。それは父と子と聖霊のことです。父とは目には見えないけれども、この天地を創造され、全世界をすべて治めたも天の父なる神様のことです。子とは 目には見えない神様が人となられてこの地上においでくださり、私たち全人類の罪の身代わりとなって十字架しを遂げ、死んで三日目に復活されたイエス・キリストのことです。聖霊とは、私たち一人一人のうちにイエス様の十字架しと復活が、私の罪のため救いのためと信じ告白させてくださることであり、信じてバプテスマを受ける者のうちに内住してくださるお方です。またイエス様を信じる私たちのうちに愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という御霊の実を結ばせ、イエス・キリストの身からとなる教会を立て上げてくださるお方です。この父、子、聖霊なる三位の神は、その本質と力と永遠ということにおいては全く等しく、唯一の神の本性の中で統一されています。これを三位一体と呼びます。すぐの2000年間キリスト教会はこの父、子、聖霊なる三位一体の神様を信じ告白し、礼拝申し上げてまいりました。この父、子、聖霊なる三位一体の神様の第三位格であられる聖霊は、イエス・キリストを信じる私たちのうちにあって、自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきませんという内なる願いを湧き上がらせてくださるお方です。ですから、ご聖霊に導かれ生かされている人は、おのずからシエス様の証人、弟子とされずにはおれないのです。私たちも聖霊によってイエス様を明かしするイエス・キリスト様の真実な弟子といよいよならせていただきましょう。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は私の証人となります。イエス様はこうおせられてから1章9節に記されていますように、弟子たちが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられました。弟子たちが呆然自失して天を見つめていると、この10節と11節に記されていますように、二人の御使いが弟子たちのそばに立ってこう言いました。ガリレーの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。御使いがそのように述べていますように、もう一人の助け主、聖霊様を送ってくださるために、イエス様は天の父なる神様の妹に帰って行かれました。イエス様が地上に留まっておられる限り、福音宣教の範囲はユダヤとパレスチナ一帯に、ユダヤとパレスチナ一帯に限定されてしまいます。しかしイエス様が昇天され、もう一人の助け主、聖霊が弟子たちに臨まれることによって、福音宣教は地の果てまで拡大していく展望が開かれるのです。その御使いの言葉にハッと我に返った弟子たちは、イエス様に命じられた通りに、オリーブ山からエルサレムに戻って、父なる神様の約束を待ち望んでいきました。1章12節から14節のところに記されていますように、弟子たちはエルサレム市内の泊まっている屋上の間の一つところに集まり、心を合わせ祈りに専念していったのです。私たちもその弟子たちの姿に習い、私たちのエルサレムを離れないで、約束を信じて心を合わせて祈り待ち望んでまいりましょう。待つこと、お互いの弱さや至らなさ、欠点や失敗もすぐに責めたりせずに我慢して待つこと、お互いの弱さを認め合い、受け入れ合い、担い合ってそこを愛の働くところとすること、 愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びますと聖書に言われています。聖霊があなた方のように臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして地の果てにまで私の証人となりますとイエス様は約束従います。心を合わせて祈り、待ち望み、聖霊の細い御声を聞き分けて決断し従ってまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、さまざまな問題を抱えている世の中、ヨーロッパ諸国、そしてドイツにおいても忌まわしい事件が発生し、世の人々の心が右に左にざわついている現状であります。いつどこで何が突発するかわからない、そういう不条理な不安定な世界であります。どうか世の光、地の塩としてのあなた様からの御旨を心に覚えつつ、この日本のために、アジア諸国の平和のために、世界の平和のために、とりなし乗り続け、平和を作るものとならしめていただけますようにお願いいたします。今日の礼拝に慶和学園高校の高校生の皆さんが出席なさっておられますけれども、小西校長先生はじめ教職員、学生の皆さんの目に上からの恵みと誠、恩祝福が豊かに増し加えられますように。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。